こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。精神診療プラチナマニュアルグランデ第3版は、松崎朝希による精神科臨床の実用マニュアルである。精神疾患症状の見立てから治療薬診断と治療の要点までを日々の診療で参照しやすい形に整理している。2024年間の第3版では、日本語版 DSM-5TR に原則として疾患名を合わせ、従来の双極性障害を双極症とするなど現在の診断用語に対応した。加え、パーソナリティ症の記述を充実させ、愛着障害、複雑性 PTSD など診断分類だけでは収まりきらない臨床概念も扱うグランデ版は、同時刊行の通常版を拡大して読みやすさを高めた仕様であり、情報を圧縮しつつも参照性を損なわないことを狙う精神科医だけでなく、高医師、研修医、看護師、薬剤師、心理職、精神保健福祉、医療系学生が精神医療の共通基盤を確認するための一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 DSM-5TR 準拠の用語更新と現場で通じる言葉の両立、第3番の重要な特色は、疾患名を原則として DSM-TR に統一した点にある。精神医療では診断分類の改定に伴い、教育診療録、論文、患者説明で使われる名称が変化する。そのため、最新の用語を知ることは単なる言い換えではなく、診断概念の現在地を共有するための基礎になる。本書は例えば、双極性障害から双極症への変更を反映し、現行の日本語版 DSM-5TR に沿った参照を可能にしている。一方で、臨床現場には旧来の用語も残っているため、新旧の言葉の隔たりを意識する必要がある。本書は実務書として、分類体系だけを機械的に提示するのではなく、日常診療で情報を探す読者にとっての使いやすさを重視する。診断名は患者の状態を理解するための共通言語だが、それ自体が患者の個別性を尽くすものではない。本書の更新方針は、標準化された言葉を身につけながら、症状経過、治療反応を具体的に捉える臨床的視点を支えるものといえる。次に、頻度の高い精神疾患を診断と治療の接点から整理する。本書の中心には、統合失調症、うつ病、双極症、不安症など、精神科診療で繰り返し遭遇する疾患症状について、診断と治療に必要な情報を簡潔に結びつける構成がある。精神科診療では、診断基準を暗記するだけでは実践につながらない、おさうつ、気分の高揚、不安、不眠、幻覚、妄想といった訴えは、疾患の中心症状である場合も、身体疾患、薬剤、生活状況、併存症の影響を受けている場合もあるからである。したがって臨床では、症状の確認、鑑別、重症度の評価、治療選択、経過の見通しを往復する必要がある。本書はこの往復を意識し、各疾患を抽象的な概説で終わらせず、診療上の判断に接続する情報として提示する。特に初学者にとっては、疾患ごとの知識をバラバラに増やすより、診断と治療がどのように関連するかを把握することが重要である。経験者にとっても、忙しい場面で基本方針を再確認し、見落としを減らす参照資料として機能する。さらに、薬物療法を処方名の暗記に還元しない実践的な見取り図、精神科の薬物療法は、薬剤の分類や適用を知るだけでは十分に扱えない。治療では標的となる症状、効果発現までの時間、副作用、併用薬、身体状態、服薬継続の難しさを考慮し、患者との対話の中で方針を調整する必要がある。本書は、精神疾患症状別の診断と治療を扱うと同時に、治療薬の情報を収載し、薬物治療を臨床判断の一部として参照できるようにしている。うつ病の治療に関しても、薬剤選択だけでなく、副作用、不安への薬物治療、治療反応が不十分な際の補助療法、維持期や再発を繰り返す場合といった論点が目継ぎ上に示されている。この構成は、単一の薬に正解を求めるのではなく、病状の局面に応じて考える必要性を表す。看護師や薬剤師、心理職にとっても、処方の背景や副作用への注意点を理解することは、多職種で患者を支える際の共通基盤となる。ただし本書は、臨床支援のためのマニュアルであり、個別の処方を自己判断するための本ではない。実際の治療は、診察、身体評価、添付文書、ガイドラインの確認を前提に行われるべきである。そして、DSM だけでは捉えきれない愛着トラウマ関連の概念を視野に入れる。第3番は、DSM-5TR への準拠を明確にしながら、DSM にない概念用語も取り上げる。例として挙げられる愛着障害や複雑性 PTSD は、分類診断を学ぶ読者に、診断基準と臨床理解が完全に同一ではないことを示す。診断分類は、共通の基準で状態を記述し、治療や研究の土台を整える上で不可欠である。しかし、患者の苦痛はしばしば対人関係のパターン、長期的な逆境体験、感情調整の困難、乖離的な体験などと重なり、単一の診断名だけで整理しにくい。本書がこうした概念を収載する意義は、流行語を増やすことではなく、 臨床家が患者の訴えを狭い枠組みで早合点しないための視点を提供することにある。またパーソナリティ症の記述が大幅に充実したことも、持続的な対人感情自己像の困難を理解する必要性と関係する。ただし診断名や概念を安易に本人へ当てはめることは避けなければならない。概念は評価と支援の仮説を整える道具であり、個人固定的に規定するラベルではない。最後に、必要なページから使える設計とグランデ版の可読性。本書は冒頭から順に通読しなければ理解できない教科書ではなく、必要な項目を開いた時点で活用できるよう工夫されたマニュアルである。臨床現場では診察前後やカンファレンス、病棟対応、学習の途中に特定の症状、疾患、薬剤について短時間で確認したい場面が多い。このため情報の正確さに加え、どこに何があるか、要点をすぐ抽出できるかが実用性を左右する。本書は分かりにくいとされがちな精神科診療を診断と治療の要点に整理することで、この要求に応えようとしている。グランデ版の価値は通常版と比べて大きく読みやすい版型にある。携帯性を最優先するポケットマニュアルとは異なり、文字の見やすさ、記帳での参照、書き込みや学習時の扱いやすさを重視する読者に適する。一方で、情報凝縮したマニュアルには背景理論、根拠の詳細、個別症例への完全な適用可能性までを担わせる限界がある。基本書診療ガイドライン、添付文書、専門家への相談と併用することで本書の速やかな参照性が最も生きる。結論として、本書は精神科診療の全体像を短期間で整理したい初期研修医、医学生、精神科に配属された看護師や薬剤師、心理職、精神保健福祉に特に適している。精神科以外の医師にとっても身体診療の場でおさうつ、不安、不眠、専門との鑑別を要する精神症状に出会う際の基礎的な参照点となる。すでに精神科経験のある読者には、頻度の高い疾患の診療方針、薬物療法の要点、現在の用語を素早く確認するための補助資料として有用である。類書には診断基準を詳述する専門書、薬物療法だけを深く扱う本、精神療法や性病理に重点を置く本がある。それらに対する本書の特徴は、疾患症状診断治療薬、日常的な臨床判断を一冊に圧縮し、必要な箇所から読めるようにした点にある。さらに第3版では DSM-5TRA の対応に加え、パーソナリティ症、愛着、複雑性 PTSD などを視野に入れ、分類診断だけに閉じない実践的な射程を備え、ガンデ版は携帯性より可読性を優先するため、ポケットに常備する一冊というより、病棟外来、学習区域で繰り返し引くための実務書として選ぶと良い。ご支援いただける場合は、松崎朝希、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。